皆さん、こんにちは。イベントマーケティングの陽子です。
こんにちは、イベリーズのコウスケです。
はい。9月29日金曜日、124回目のコウスケ陽子のミュートを解除、始まりました。この番組は、イベントレジストの平山コウスケさんと、イベントマーケティングの樋口陽子が、イベントの中の人や、プロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力を、お話しいただきますということで、だいぶ秋めいてきましたけれども、
ね
イ
え、
ベント
寒暖
も、
差がよく分かんなくなってきましたけども。
本当ですね。先々週は、コスケさん、北海道から参加されていらっしゃいましたけれども、
あ、そうそうそう。あの感じがもう東京にもなってきちゃいましたね。
だんだんと
ちょっ
東京
と秋な
も、
風というか、秋の朝
はい。
だったりみたいな感じの空気を札幌で感じましたけども、
そう
もう、
です
東京
ね。
も同じような匂いがしますね。
そうですよね。なんか秋めいてくると、いよいよなんか秋のイベントシーズン到来ということで、なんかバタバタしてまして、本当になんか
そう、多い
秋
ですね。
のね、街のお祭りもそうですし、展示会だったりもそうですし、かなりこう
街と
増え
かも
て。
ね、何年ぶりとかいうお祭りもだいぶ、
渋谷で
ほ
もあ
ぼ
った
戻ってきて
り。
る感じでしょう。
私もなんか先週行ってきました。そんな先週は北海道からなったんですけれども、今週はですね、なんと沖縄から11月に
南
実施されます、はい、展示会についてのお話を、直前お伺いしていきたいと思っております。ということで、早速本日のゲストお呼びしたいと思います。お二人ゲストいらっしゃいます。お一人目は、ジソテックエキスポイン沖縄、実行委員会事務局の新里恵里さん、そして株式会社ワンダー琉球、クリエイティブディレクター兼部長、大城直也さんのお二人です。
よろしくお願いします。
よろし
お
くお
願
願
いし
いし
ます。
ます。新里さん、大城さん、本日はご出演ありがとうございます。今日は沖縄からご
はい、
参加。
沖縄です。
はい。
そうですか。沖縄は今まだ夏の終わりという感じですかね。
終わってもいないです。
まだ終わってない。
真っ
ま
ただ
まだ
中
夏。
で夏のイメージはありますけどね。
そうですよね。大城さんは素敵な沖縄
はい。
の。
カリフラワーを着てきました。
素敵ですね。バッグにももう
沖縄の
11。
正装ですね。
そうですね。リゾテックの後ろ、背景も背負っていただいておりますけれど
あ、
も。
お二人そう、同じロゴが入ってますね。
はい。素敵なロゴでは す
い。はい。
が、またその辺のお話もぜひぜひ伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いし
は
ます。
い。ということでですね、まだまだ夏の沖縄から神社とさんと大城さんにですね、今日は、11月に開催されます、ゾテックエキスポ in 沖縄についてですね、詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、まず最初に、お二人からですね、簡単にご所属とそのゾテックエキスポでのお役割について簡単にご紹介をいただけますでしょうか。新里
はい。
さんからお願いします。
かしこまりました。新里と申します。私がリゾテックエキスポ実行委員会の事務局で広報を担当しておりますが、所属は一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センターという
結構
長い
長
です
め
ね。
な。
よく噛まないで今言えたなって思いました。沖縄県の改革団体なんですけれども、沖縄県の産業が抱える課題を解決したりとか、新たな価値を作るためにデータとデジタル技術を利活用していきましょうっていう産業支援機関になってます。
沖縄企業の DX をサポートされるようなお立場ですか？
はい、その通りです。なかなか沖縄は デジタルに関しては遅れ気味なので、そういったところの支援をする事業だったりとか、人材育成とかスタートアップの支援なども行っております。
あ、なるほど。最近空港にもなんかそういったコミュニティスペースができたりと伺っておりますけれども、
そうなんです、そうなんです。
そういったおつなぎ役
ところで、はい、働いてリゾピックエキスポの運営を担っているという感じです。
あ、はい、ありがとうございます。そしてですね、大城さん、ワンダー琉球というところで、
は
い、どういった会社さんで、リゾテックエキスポではどんなお役割になりますか？
はい、県内のクリエイティブエージェンシーという立場で、沖縄県の広告や CM 制作、デジタル分野のですね、SNS とか、そういう、まあ、クリエイティブを制作する会社になります。で、僕の方が、はい、クリエイティブディレクターをしておりまして、
はい、
イスコ様のこのリゾテック沖縄には、クリエイティブディレクターとしてメインビジュアルとか、あといろいろな企画ですね、広報の企画、リーフレットとかポスターとか、あとは後ほどお話しすると思うんですけれども、会場のどのように楽しんでいただけるかなというビジュアルの部分ですね、見た目の部分も一緒に、はい、作って言っています。
もしかして後ろの背景にあるデザインも大城さんの？
はい、
はい、そうです、
大城さんが作っていただきました。
はい、素敵ですね。この、
はい、
毎回イメージは変えてらっしゃるんですか？
うん、そうですね、毎年何らかの形で汎用性、うん、高いデザインを作っていただいていて、今年もかなりストーリーとしては面白いデザイン、ビジュアルを作っていただいたなと思っております。
なるほど。早速リゾテックエキスポについてですね、伺っていきたいんですけれども、その中でまたデザインのストーリーの話も伺えたらと思います。
はい、
改めてリゾテックエキスポ、私もですね、2021年だったか20年だったかに伺わせていただいたんですけれども、今年は11月9、10、沖縄アリーナで開催というふうに伺っておりますが、今年の見どころだったりですとか、開催の、5回目となる開催ということで、どんなこう目的での開催になるのかというのを、教えていただけますでしょうか？
はい、ぜひお願いします。じゃあ早速ですが、リゾテックエキスポ、正式名称としてはリゾテックエキスポ2023 in 沖縄としております。で、真ん中にありますのが沖縄初リブートジャパンということで、今年のテーマを背景のようにデザインに落とし込んだものになっておりまして、うん、こういう形で大城さんがビジュアルを作っていただいております。
素敵ですね。
リブート、
沖縄発信ということでですね、うん、沖縄ならではのやっぱりリゾートのテクノロジーだったりですとか、そういったIT 系 DX 系のですね、サービスやものが集まっていらっしゃる、はい、展示会ということで、私も伺わせていただいたことがあるんですけれども、かなり海外からの参加も多かったりとか、それがすごく印象には残ってはいるんですけれども、これまでの
変
遷も交えてですね、どんな初回から変化があったのか教えていただけますでしょうか？
はい、今見せておりますものが、これまでの開催の内容、過去の実績なんですが、特に陽子さんがいらっしゃったのは、こちらの第2回の2020年のものかなと思うんですけど、はいはい、合ってます？
そうです。合ってます。このビジュアル、すごく覚えてます。
ああ、ありがたい。これ多分、お城さんが作られてます
ね。はい。僕が第2回から関わっている、はい、このちょうど 今赤い第2回と書いている時から、
はい、
デザインさせていただいてます。
あ、なるほど。すごい、あの沖縄コンベンションセンターがごった返してまして
そうなんですよ。ツーリズムエキスポと、あの、はい、一緒の会場内で展示を行っていたので、
そうでしたね、
はい、はい、いつもは2日間なんですけど、この年の第2回だけは4日間開催して、かなり来場者数も多くいらしていただきました。
うん、なんかあの外の方には沖縄の料理のキッチンカーなんかも出てですね、そこで沖縄そば食べながら取材させていただきました
素晴らしい、いいですね、はい、沖縄そばも食べていただけたのはありがたいです
、はい、
ありがとうございます、
いい
こういう感じであの今まで4回開催しているんですが、
はい、
あの1回目はプレ開催ということで2020年の2月に2日間行ってました。ちょうどこの後に新型コロナウイルスが始まってしまいまして、はい、もう本当にギリギリ、うん、あの開催したという状況でした。で、その後からはもう毎年リアル会場とオンライン会場と両方あのハイブリッド形式でずっと開催してきております。
確かに配信もされてということで実施されていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、
去年が一番やはり来場者の数も参加企業さんの数も多くて、はい、160社の方に参加いただいて、あのコンベンションセンターのブース、はい、展示棟のブースももう本当にいっぱいいっぱい、
うん、よく入れましたねと思いました。
本当です、ありがたいことに皆さん、あの去年はギリギリ、終わるか終わらないかみたいなところだったので、そういったお気持ちもすごく皆さん沖縄に来ていただくっていうお気持ちもありがたく開催したのが去年でした。
あ、なるほど。だから来場者数ってここにあるのはだからオンラインとオフラインを足した数ってことなんですね、
はい、うん、あ、そうなんです、すいません、はい、オフラインじゃない、オンラインも含めた数になっております。
わかります。
年々拡大はしているイベントでございます。
はい、あのもともとこの開催にあたってはもちろん日本の代表する輸送土地である沖縄ということもあると思うんですけれども、あの地元の方で皆さんでこのイベントを立ち上げようということでできたイベントになるんですか？
そうですね、あのもともとはリゾテック沖縄というあの沖縄においてのデジタル社会を実現していくために社会経済 DX を推進する取り組みとしてリゾテック沖縄という言葉ができたんですが、それを普及させていくためのイベントとして成り立っていました。まあ、沖縄の地理的優位性からも右にあるような国際 IT 見本市として位置づけて当初あの開催を始めたところなんですが、先ほどのように新型コロナウイルスの影響を受けてしまって、なかなか海外の方っていうのは最初のプレ開催だけお越しいただけたんですが、それ以降はなかなかお越しいただけず、今年ようやくですね、うん、再開をして台湾と韓国から企業さん出展いただく予定です。
なるほど。あの私が行った2021年の時も台湾から の, あの方とかも若干いらっしゃったので、うん、その印象が強かったのかなともあの思い出していたんですけれども、結構こうリゾテック、うん、リゾートに特化したあのテクノロジーではありますけれども、我々がテーマとしているマイスだったりですとか、あとは、イベントに関する、こう、テクノロジーだったり、まあ、集まったりしていて、視聴していらっしていただいているイベント関係者の方にもですね、ぜひ参加いただきたいなと思うイベント展示会だったと思うんですけど、
ありがたいです。そうですね、本当にあの っしゃる通りで、リゾットと、まあ、テクノロジーを掛け合わせてリゾっていくって言ってるんですけど、こういう観光向けのソリューションっていうのはたくさんあると思うんですが、それを一堂に会して展示するっていうのはなかなかないのかなっていうことで、ちょっと今年はオンリーワンインアジアっていう形で、私たちも海外向けの取り組みも強化しながら開催しております。
はい、なるほど。インバウンドだったりですとか、はい、それに対応するこう言語だけではなくて、いろいろな課題に対してテクノロジーでどう解決していくかっていうところの新たなソリューションが見られる、
うんうんうん、はい、その通りです
かね。特に見どころとして今年注目の部分教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。沖縄アリーナという会場をで開催します。今まで沖縄コンベンションセンターという沖縄の県内でも一番有名な展示会場で行っていたものを、新しくデジタルサイネージをたくさん抱えている沖縄アリーナさんで開催することにしまして、せっかくなので IT 系のイベントらしくデジタルサイネージを大いに活用した展示をしていきたいなと思っております。うん、
なるほど。沖縄アリーナさんでの展示会っていうのは、沖縄アリーナさん、特に音楽ライブだったりですとか、あとは、この資料にもありますように、バスケの聖地でもあって、
はい、
世界選手権ワールドカップも開催をされていらっしゃったっていうことを記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけれども、展示会というのは、珍しいですよね。
はい、アリーナさんからも展示会は初めてですと聞いておりますので、私たちも試行錯誤しながらどういった展示が可能なのか、はい、展示会場としてセミナー会場としてどこを使うかっていうところを一緒に探りながら企画をしております。
はい、なるほど。
確かにアリーナとかシーだとね、実際にメインとなるこう客席みたいなところのを展示会ではどう使うんだろうっていうのは確かにパッとだが思いつかない、
うんうん、そうなんです、
うん、そうですね。皆さんもバスケの時に見られたような、今おっしゃったデジタルサイネージですかね、はい、あれも今すごい演出的にバスケの大会を盛り上げるものになりますけれども、今回のテーマがディブートジャパンということで、うん、そんなこう演出になるんですかね。
そうなんです。そこはですね、ちょっと大城さんにお話しいただこうかなと思うんですが、
はい、
こちらですね、キービジュアルどうやって考えてきたのかっていうのを教えていただけますか。
はい、そうですね。皆さん、ワールドカップ、バスケのワールドカップで印象強くサイネージが、ご覧になられた方多いと思いますので、その、360度、ぐるっと回るサイネージとか、
はい、
今多分記憶が正しければ、日本でも一番大型のセンタービジョン、上のメガビジョンですね、が4面ありますので、そこと、あと縦に走る、柱から、上から下に走るビジョンもあったりしますので、そこで、左のリゾテックのロゴマーク自体、僕が作らせていただいてるんですけども、この、まあ、4回、5年目ということで、一度、作り上げたものを、かっこよく弾けさせて、新しいリブートジャパンということなので、新しく再集結していこうという意味で、こう、なんだろう、可愛く、しかも弾けて元気いっぱい、コロナも終わったし、またみんなで楽しく集まって、まあ、お祭り騒ぎじゃないですけども、会場の雰囲気も利用して、
はい、
沖縄から日本を盛り上げるような取り組みになったらいいなというところで、今、構想を練っているところでございます。
すごい。こうして動かすビジュアルみたいなことになってくると、また表現としては幅が広がりますよね。うん、
そうなんですよね。楽しみですよね。今まで二次元で、この静止画で動いていたものを動画で出せるっていうのは、 出展いただく企業さんにとっても新しい感覚になるんじゃないかなと思ってます。
なんかこうリブートジャパンっていうこう言いたくなる言葉ですけど、音とかも使えるんですか？
はい、もちろん使えます。
おお、そうなんですね。
実はレーザー光線といいますか、レーザーも会場の中に季節でありますので、はい、それもオープニングセレモニーの時には使わせていただこうと思っていて、本当にバスケットボールの試合の時によくやってるんですけど、会場を真っ暗にして、でそこからレーザー光線とデジタルサイネージを大活躍させて演出をされているのを見て、すごい感銘を受けたので、はい、それを展示会でも真似できたらいいなと思ってます。
あ、一回暗転してからの、まあそれは秘密ですよね。
暗転するっていうことだけお伝えしておきます、ね。
でも展示会では見たことない
です。展示会ではでも前例未聞ですよね。多分
そうですね。
過去こんな。そんなオープニングの展示会知らない。
見たことない。ね、先週ゲームショーとか盛り上がってましたけど、会場はどうしてもサイネージを主流としているので暗いんですけど、最初バッと暗転してからの。
あんまりそう、全体演出っていう、うん、そうないですね、うん。
そうそう、個々のブースになれますもんね。うん、いや、それはなんか、お城さんの腕が鳴るといいますか。楽しみですね。それはこう、配信もされるんですか？オープニングから。
オープニングセレモニーは配信できるかどうか今調整中ですね。
いやでもそれを見た展示会関係者さんは、お、次、自分たちが やるときにどうしようかなって思うんじゃないですか。
配信は僕はしない、もう見に行くべきだと思いますね。
確かに確かに。
見たいんだったら、
来なさい。
行こう
そうですね。
本当に多分、
やっぱ臨場感とか全然違いますからね。
うん、確かに。映像としてとかね。
皆さんで沖縄に行きましょうというメッセージ
です、ね。包まれる。
360度ビジョンがあるので、本当に包まれる感じになると思います。
はい。はい、なんかそんな初めて沖縄アリーナでの展示会ということもありますし、5回目のジゾテックがどうなるのかというところで皆さん注目かと思うんですけれども、うん、もともと沖縄でこうした大型イベント、ビジネスイベントも実施がされていらっしゃるということで、今後沖縄のイベント開催でも期待されることなどを最後に伺いたいなと思っております。ずっといろいろと沖縄県内でのそういったクリエイティブもされていらっしゃるお城さんにからお伺いしようかなと思うんですけれど、はい、やっぱりこういった大型イベントも沖縄でバスケもありますし、次のリゾテックも控えていらっしゃるということで盛り上がっているなという感じ見てられるんですが、いかがですか？
そうですね、コロナ終わりまして県内各地いろいろな野外イベントも含めてまた復活してきていますので、
はい、
このリゾテックもですね、リゾートとテックの掛け合わせた言葉ですので、ぜひリゾートも楽しみながらテックという産業のところですね、ビジネスも楽しみながら、さらに沖縄アリーナを見るだけでも楽しいと思うので、ぜひいろいろな各地から来ていただいて、沖縄でまたこのデジタルの分野が発展していきたいなと思っています。そういう意味でも弾けさせていきたいなと考えていますので、
はい、
イベントをどんどん盛り上げていければなと思っています。
ありがとうございます。そして新里さんにも同様の質問なんですけれど、結構沖縄アリーナって沖縄の中心からちょっと真ん中ぐらいですよね、うん、そこのエリアっていうのもどんどん開発されていらっしゃるのかなというのを体験するのにも良いかなと思っているんですけれども、うん、リゾテックエキスポが伝える沖縄イベントでのこう効果だったりについてはいかがでしょうか？
はい、今回開催される沖縄アリーナ 場所が非常に面白くてですね、米軍基地のそばにあります。まず一つ目、で、はい、もう一つは、コザの商店街、昔空港通りといいまして、音楽が盛んに、はい、ライブで行われていた場所も近くにありますし、はい、そこが今スタートアップの方たちが集まって結構新しい街として生まれ変わっているところもすぐ近くにありますので、
うん、
アリーナ自体では最新のデジタルサイネージをご覧いただいて、で、沖縄のアットホームさっていうのをやっぱり出展者の皆様も感じられていて、沖縄で開催する意義っていうのが生まれてきているので、そこを体感していただいて、沖縄独特の、環境といいますか、それを街に入れてぜひご覧いただきたいなと思っております。
いや、楽しみですね。もちろん展示会の開催中もそうですし、終わった後もまた土地の、料理だったりとか、その文化に触れるっていうところがリゾートの一つの醍醐味かなとも思いますので、とっても楽しみにしております。
ぜひぜひお越しいただきたいです。
ぜひなんか伺いたいなと思って、終わったらちょっと田中社長に相談しようと。はい、11月、9、10で開催されるということなので、はい、またそこからのね、発信もできたらなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
すいません、開催前1ヶ月ちょっとということで大変お忙しいところですね、魅力をお伝えいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、駆け足になりましたが、ジゾテックエキスポについて皆さん興味持たれたんじゃないでしょうか。本日のゲストはですね、改めまして、ジゾテックエキスポイン沖縄実行委員会事務局、新里絵里さん、そして株式会社ワンダー琉球、クリエイティブ局、クリエイティブディレクター兼部長、大城直也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
5回目のリゾテック、すごく
回答も5回なんです
ね、うん、はい、新たにですね、展開されるということで、かなりイベント関係者、マイス関係者にも注目の、5回目となると思います。私もなんかぜひ取材に行きたいなと今、うん、意欲が高まっておりますけれども、
もう一つなんかロゴって大事だなと思って、ああいうふうに説明を聞くと、
うん、
こう壊して新しいものを作っていって、もしリブートしていくっていうなんかストーリーと
が
よく分かって、うん、
はい、
実際もそうなるんだろうな、うん、それがなんか実行委員の皆さんにもそういう思いが伝わって、はい、来場者さんを迎える準備でこれから佳境なんだろうなというのもすごい伝わりましたね、うん、
そうですね、お二人も新里さんもおっしゃっていらっしゃいましたけど、今まで2次元のデザインだったのが、またアリーナのデジタルサイネージでバスケの試合のように展示会を盛り上げていくんだろうなっていうところもぜひ見ていただきたいなっていうふうに思いましたし、新たなちょっとテクノロジーのですね、これからインバウンドどんどん需要も増えていきますし、オーバーツーリズムの課題とかですね、そこにまで結構ニュースで取り上げられていらっしゃるところかと思いますので、その分野の大型展示会としてもですね、ぜひ、注目していきたいと思いました。はい、はい、ということで今回も30分ご視聴いただきましてありがとうございました。来週も、発信しますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。